先回に続いて仏様の教えを例えを頼りにお話しいたします。先週の第一回は、経というは縦糸なりという例えを用いて語られるお経は、私たちにとってどのような意味を持つものなのかを尋ねてまいりました。今回も先回に続いて、お経ということを禅道大師の例えに学んでまいりたいと思います。禅道大師は中国唐の時代、今から約1400年ほど前の僧侶です。その禅道大師が、経行はこれを例うるに鏡のごとしという言葉を残しています。お経に説かれている仏様の教えは、例えるならば鏡のようなものだというのです。鏡は鏡の前に立つものを偽りなく映し出すように、お経を幾度も読み、その心を尋ねれば、私の偽りない心と身の事実、そして私たちが作り出す世界をつぶさに映し出し、教えられるというのです。それがお経の働きであり、それを知恵とも言うというのです。皆さんは自分の顔や姿を鏡に映したことがありますか？一日に何十回も見る人もおられるでしょう。また、ほとんど見ない人もおられるかもしれません。様々でしょうけど、見たことがないという人は多分いないと思います。その鏡に映った顔や姿のすべてを自分であると受け取れるでしょうか。案外、自分の都合の良いところだけ、見たくないところは見ないようにして見ているのではないでしょうか。鏡に映った姿は自分には違いないけど、それを見る自分の見方に思い込みや都合が入り混じっているのではないでしょうか。では、自分の声を聞いたことのある人はおられるでしょうか。これは案外少ないのではないかと思います。自分が話す声は自分でも聞こえますが、人に聞こえている声と自分が聞こえている声は違うのです。これは自分の声を録音して聞いてみたらすぐわかります。私も自分の声を録音したものを聞いたことがありますが、自分はこんな声なのか、こんな喋り方をしているのか、と自分が思っている自分と大きく違った自分の声を聞いて、恥ずかしいというか、びっくりした経験があります。声を仕事にしている人、例えば歌手であるとか、僧侶の中でもお経を声に出して読むときの模範となる人は、自分の声を録音して練習を重ねるそうです。自分では気づかない癖や間違いを知るためです。自分が聞いている声や音、表現などが実際とは違うということでしょう。なくて七癖、あって四十八癖ということわざがあるように、自分の思いと実際の自分の姿、身の事実にはズレがあるということです。そのように自分の思いや都合を中心に自分自身を測り、現実と思いのズレに一喜一憂しながら、うぬぼれてみたり、落ち込んでみたりして生きているのが私たちなのですけれども、お経、すなわち仏様の教えに照らし出されたとき、自分の本当の姿が教えられるというのです。それがお経であり、仏様の教えだというのです。ですから、仏様の教えは、 立派なものの見方や考え方を教えるのではなく、自分自身が明らかに教えられる。教えられたことを通して、自分はどうなりたいのか、何に生涯を尽くしていくのか、本当は何を求めているのかを初めて知らされるというのです。そのことを知恵とも言うのです。もしも仏様の教えに出会うことがなければ、私たちは長生きしたとか、成功して財産を蓄えたとか、自分ほど苦労した者はいない、などと、自分と他人を比べるばかりで、傷つけあって生きていくしかないでしょう。この私が生まれてきたこと、この命が尽くしていく使命を知らずに生きてしまうのでしょう。お釈迦様は教えます。たとえ100歳の長き命を生きたとしても、自分の命の歴史の深さも広さも知らず、何者とも比べる必要のない尊い私であることを知らずにいるなら、このことを仏様から教えてもらった人の一日の生にも及ばない